令和2年度一般会計歳入歳出決算の認定について、決算の概要は1ページに収録しています。賛成討論、要旨、岸田正義、未来、財政健全化は明らかに進んでいる、との関西意見通り、経常収支比率、人件費比率等の財政指数は軒並み改善し、貯金の財政調整基金は14億円増、借金の支債は13億円減。さらに可燃ごみ処理施設の本格稼働、武蔵小金井駅南口再開発の完了など、長年の課題が決着。その財源を福祉に充当し、子育て予算の児童福祉費、一人当たり金額、人口増加率は、ともに、多摩26市1位と選ばれる町に変わり始めた。残る新庁舎建設問題を決着し、次の時代の扉を開くことが必要。反対討論、要旨、吹春安孝、自民党信頼。令和2年は新型コロナウイルス感染症に対し、国や都の支援策も多く、職員は応援体制を整え対応したことには感謝申し上げるが、市の支援策は危機管理的な状況判断とスピード感を持った行動とは言えず、限定的で消極的な姿勢であった。人件費は全国16位となり、市民理解を得られているか疑問である。庁舎建設も寄せられた市民の声に対し検討内容は不明瞭で、議会の指摘に耳を貸そうとしない市長の独断専行が目立った年であったと指摘し、本決算を不認定とする。反対討論、要旨、森戸陽子、日本共産党。反対の理由は、1、新型コロナワクチンコールセンターの委託費が積算根拠を明らかにしないまま予算計上され、コンプライアンスが問われていること。2. リサイクル事業所の存続を求める市議会の意思を無視して閉鎖したこと。3. 市長選挙の公約で都市計画道路は作らせないと掲げたが、都市計画マスタープラン中間報告案の表現は公約とかけ離れていること。4. 新庁舎等建設について実施設計の委託契約を市議会多数の懸念を無視して締結したことである。反対討論、要旨、宮下誠、公明党。特別定額給付金の支給や保育園事業の推進、新生児特別定額給付金の実施、小中学生に一人一台の PC 支給など、補助金や交付金等をフル活用し、適切に施策を遂行したことは評価する。しかし、新庁舎建設については、総事業費も明らかにしないまま実施設計を発注した上、未だに庁内で財政当局と協議が行われていない。また、コロナ禍で多くの市民が不安を抱えている中、庁舎建設だけを聖域化している。市長は住民感情に寄り添えていない。反対討論、要旨、渡辺大蔵、情報公開。国からの通知に従わない形での職員ボーナス支給で年約1000万円。部下長職手当の大幅引き上げで年約400万円。余計な人件費が発生した。類似市である東久留米市に比べて極めて多くの正規職員を雇い、月額制の会計年度任用職員も大幅に上回っている問題が是正されていない。新庁舎等建設事業は財政当局との協議のないまま建設費が大幅に引き上げられ、新型コロナウイルス感染症の影響を一切考慮せず実施設計に踏み切った。以上の理由で認定に反対する。反対討論、要旨、安田恵子、生活者ネット。明日の小金井教育プランに子どもの権利への大人の理解の重要性が記載された点。 子どもオンブズパーソンの制度設計が市民参加で始まった点は高く評価する。最も評価できないのは、市長の都市計画道路問題への消極的な態度だ。都市計画マスタープラン中間報告案に、道路推進と見直しを併記し、何も方針を示さず、選挙公約の市民が望まない道路は作らせないという意思がどこにも読み取れない。道路の必要性を議論する場も設定されていない。反対討論、要旨、酒井悦子、緑つながる、パートナーシップ宣誓制度など評価できる取り組みもあったが、以下を主たる理由とし、不認定とする。都市計画道路3、4、1号線、3、4、11号線について、都知事への要望書と都市計画マスタープランの中間報告、案に齟齬があること。選挙において、保育園定員をさらに1000名増加させると公約したが、定員減となる公立保育園の廃園方針、案の検討を始めたこと。子育て環境日本一と対話の姿勢を掲げる西岡市長の対応を厳しく注視していく。